こんにちは。一人ビジネス大学本コース、種プラス派、第8号、卵の黄身白身をお話しいたします。前回第7号でですね、それまで第1号から第6号までの、種は種でですね、派は派で、いろいろな課題をやってきたところから、第7号でですね、合流した、そんなお話をいたしました。で、ここから何をやっていくのかという話を第7号で、マーケティングマップというお話をさせていただきましたですね。マーケティングマップは時計回りに矢印が書いてあってぐるぐるとなっていまして、右半分が誰に売るんだろうというターゲット、お客様を考えましょうってなってます。とそのお話をしました。そして左半分が何を売るんだろう、商品のラインナップなんてことを考えてみましょうっていうようなことをお話しました。で、今後はですね、その一個一個の、四角く4つになっている一つ一つのパーツをですね、お話をしていきますよということをお伝えしたんですが、その中で、ワークをですね、恒例の例によってですね、お出ししていたんですけれども、いかがでしょうか。やってみられましたでしょうか。もちろんですね、第7号でお出ししたワークはですね、一つ一つに対して深掘りをしておりませんので、一体全体これは何の話をしているんだろうなとですね、分かりづらい部分、もしくは、意味が汲み取れない部分っていうのがあったのかもしれないと思います。でもそれはそれで構いませんよということで、浅くてもいいので、まず、一回一周回ってみたらどうでしょうかということをお話ししてきました。で、例えば卵の黄身、右の上をやっていて、今一つわからなかったら、その下のですね、逆三角形をやってみて、で、そこもですね、そんなに深掘りできなければですね、隣のですね、正三角形の方に行ってみて、で、三角形をやってると一つ戻って、行ったり来たりをしてみたらどうでしょうかというような、そんなお話をしました。いかがでしょうか。毎回ワークのお話をしているんですが、少々ですね、考えなければいけない部分はあるんですけれども、これを考えてワークを実際にやってみられた方とですね、話だけ見て聞いて、ふーんというふうにまた今回の8号に来てしまった場合だとですね、やっぱり少しずつ少しずつワークをやられると差ができてきますので、ぜひですね、ワークは取り組んでみてください。で、第7号のワークを取り組むにはですね、そもそも1から6までのワークもコツコツやっていられた方がですね、データベースが多いですので、より良いワークになります。ですので、第7号をやってみて、今一つだなと思ったらですね、さらに6号、5号と遡ってですね、引っ張り出してやってみるのもいいかもしれないですね。さて、今回はですね、その中でもマーケティングマップのですね、卵の黄身というところに入っていくんですけれども、主にお客様は誰だろうっていうようなお話ですね。そこを決めていくお話をしていきます。一つですね、こんなことをお話ししてみたいと思っています。いつも私のですね、パソコンサポートをしていた時のお話を、分かりやすいので引き合いに出しているんですけれども、もちろん私も初めからですね、お客様は誰で、一体何を売るんだ、そして、いわゆる USP ですね、エッジとか尖りとかですね、強みとかって言いますけれども、それが最初からあったわけじゃないわけですね。だんだんやりながら考えていったわけなんですけれども、当初はですね、パソコンサポートの初めの頃はですね、何をしていたか、もちろんこういうことをですね、世の中でどこかで教えていたんでしょうけれども、私はそこに出会っていなかったので、最初にしていたことはというと、お金になることは何でもやっていたわけですね。パソコンの修理であり、ソフトのインストールであり、パソコン先生でありですね、御用聞き、三河屋のようなビジネスをしていたわけですね。で、あるところから、今ずっとお話をしているこのマーケティングマップのようなことを考え始めてですね、そこから分岐点、分かれ目になっているんですけれども、もしもはないんですけれども、もしもですね、私はそういうことに出会わずにですね、ずっとずっと、ずっとですね、とにかくお金になること、一回例えば何かのパソコンサポートしたら1万円、5000円と、 いうことだけをですね、やり続けて、月々30万円とか50万円とかですね、積み重ねるようなビジネスをし続けていたら、というですね、まあ、いわゆるパラレルワールドってありますね。もう一個の全く、違う世界が走っていたらどうなっちゃったんだろうな、なんて考えるとですね、少なくとも、もしかしたら月収でですね、まぐれで50万円が80万円、100万円になることがあったかもしれないんですけれども、それでもですね、その次の月が、売上が一体いくらになるんだろうということで心配でたまらない。なのでまた飛び回って、そしてですね、現場の数が増えれば増えるほど営業する時間がなくなって、翌月はまた売上が下がるので営業飛び回って、今度営業いっぱいしたので今度は仕事が増えてという、でこぼこでこぼこしたですね、そんなビジネスになっていたかもしれないですね。もしかしたら、これをお聞きのあなたの周りに、そんな企業の仲間とか企業の先輩とかですね、同業者というのを見たことがないでしょうか。そんなですね、ちょっと旗で見てると、痛々しいビジネスになっていた可能性が、多分にあるんですね。そして、もしかしたら、もう今はですね、パソコンサポートなんていうビジネスはしてないで廃業してですね、サラリーマンに戻っていたかもしれない。もしくは、個人のビジネスというのはなかなか倒産とか廃業とかってないものですから、ずっとですね、細々とですね、やり続けているかもしれないわけですね。で、まあ、廃業なりですね、したらしたでですね、実はそれならですね、もうここから先は、そのいわゆる苦しみは続かないから、ある意味、それはそれでハッピーかもしれないわけですね。でも、もうすでにお客様もいて、で、そのお客様で売り上げが立っていて、で、家族を持っていて、その売り上げで生活が成り立っているとするとですね、その売り上げは確保していかなければいけない。でも、そのお客様はですね、別に考え抜いて、したお客様ではないので、あれもこれもになっていて、ローを多くしてですね、収入は少ないと。そうすると、ローが多いわけですから、今度新しいことに取り組めないわけですよね。すると、毎日が同じ繰り返し、毎月が同じ繰り返しになっていって、いわゆるですね、ラットレースに入っていくわけですね。で、実は、そこまでですね、まだまだビジネスがですね、いっぱいいっぱいになっていない人の方がですね、まだ、実はラッキーかもしれないわけですね。なぜなら、ここから取り組んでいてですね、構築し直すことができるかもしれないからですね。でも、その、まあ、いわゆるラットレース状態に入っているとしたらですね、そしたらですね、一度ここは、根本治療をしなければいけないかもしれないんですね。もしかしたら一回収入を落とさなければいけないかもしれないです。新しいことをやるためには、今やっていることの中で、効果の薄いことを止めてですね、効果の高いこととか、自分の扱いたい商品であるとか、扱いたいお客さんというのを考えてですね、そちらの方に軸足をシフトしていかなければいけないかもしれないんですね。で、そんな処方箋はですね、世の中たくさんあるわけですね。いろんな考え方、いろんな戦略、いろんな戦術っていうのがあるわけなんですけども、それを実践実施していくためのですね、考え方、それからどの方向に行けばいいのかというのがですね、このマーケティングマップがですね、私の処方箋なわけですね。で、その中で、前回お話をしましたマーケティングマップを1個、2個、3個、4個、全部をいっぺんにやるというのは、これはとても大変なことですので、まずは1個ずつ解決、やっつけていきましょうということで、今回はですね、お客様、卵の黄身というお話をしていくことにしております。卵の黄身って一体何なのっていう話なんですけども、これは前回も少し触れたんですけれども、お客様のですね、これは中心と範囲というふうに呼ばれているんですけども、自分が最もお相手をしたいお客様のことをですね、私は、イメージしやすいように卵の黄身というふうに呼んでいます。ですので共通言語として、卵の黄身は一体誰なんでしょうね、なんていうような扱い方をできればいいなというふうに思っています。で、最もお相手をしたいお客様とばっかり仕事ができるのは、これはもちろんですね、理想の姿ですね。 そこに向かっていくのがとてもいいことだと思うんですけども、やはりプロセスにおいては、そうでないお客様もたくさんいらっしゃるわけです。とは言っても、その自分のお相手をしたいお客様以外の方をですね、一切相手をしないというわけにいかない。かつ、全てをお相手するわけにもいかない。とすると、中心だけではなくて、自分がお相手をする範囲を決めてしまいましょうというのがですね、白身の部分になるんですね。これは最もお相手をしたいというほどではないんですけれども、かといって絶対に相手したくないわけでもないと。自分として、自分の商売として、自分のビジネスとして、自分の商品として、こんな方であればですね、もちろんお相手させていただいてもいいなというふうにですね、自分が主体的に選ぶお客様のことをですね、これを卵の白身、範囲のことですね、白身と呼んでいます。そしてもう一つ決めなければいけないのが、黄身も白身も、一つの円のような形になっているんですけども、その外側にですね、広い広い、空白の地帯があるわけですね。ここは、卵で言えば殻の外側になるわけですね。ここも実は決めてしまわないとですね、範囲を決めたんだけれども、自分がそもそもお相手をしないお客様は一体どんな人だろうということがわからないと、自分の中心と範囲以外の相手をしない人がわからなくて、ついついオーダーが来たから、ついつい発注が来たから、ついついお問い合わせが来たから、ついつい見積もりを依頼されたからと言って、お客様としてお相手をしてしまうかもしれないですね。そうすると、いわゆる元の木阿弥でですね、やってももしかしたら単価の低い仕事とか、自分が心喜ばない仕事をやらなければいけない羽目になっていって、またラットレースに戻っていってしまうわけですね。ですので、今回は一体全体どんなお客様を相手していくんだろうなということを決めていく、卵の黄身白身という話をしていきます。じゃあ、これをですね、決めていくことによって、どんなふうに自分がなっていけるのかなということをですね、少しお話をしていきます。まずですね、どんなビジネスであっても、例えばそれがインターネットを通して実際にですね、顔を合わせなかったとしても、それから営業が実際に起こるリアル型のビジネスであったとしてもですね、そのお客様と交渉したりですね、お話をしたり見積もりをしたりというですね、接触をするしないが必ずあるわけですね。すると営業で言えば、合う合わない、要するに営業としてですね、こんな人と会っても自分はお客様にしないっていうことがもし前もって決まっていればですね、そのお客様には会わなくてもいいわけですね。これはインターネットを通しても一緒です。お問い合わせが来たとします。でもそのお客様が自分が相手をしたいお客様でなければですね、その方にはですね、丁重にお断りをして以後のですね、接触はする必要がないわけですね。また、例えば業種交流をしていこうと、それからどこかで名刺交換をしたという時にですね、この方は、この名刺交換した人は自分のお客様になる可能性があるのかななんていうこともですね、もちろん考えながら、業種交流というのはされていると思うんですが、それがですね、卵の黄身白身ということが分かっていると、より明確になっていますので、一瞬で分かるわけですね。名刺を読んで、これこれのお仕事をされてるんですね、と少しお話をしただけで、自分のお客様かどうか、黄身か白身か、全くお相手をしない人かというのがですね、明確に分かるわけです。明確に分かるということは、その後の会話が変わっていくということですね。この人は君だなと思ったらですね、少し熱く自分のビジネスを語っていくのかもしれませんし、もしくはお客様のお話をどんどん聞いて、問題点とか悩みをですね、掘り下げていくような質問をしていくのかもしれないですね。もしくは全く反対に、このお客様は相手じゃないなと思ったらですね、丁寧にその場を辞してですね、次の自分のお客様になる人にどんどん名刺交換をしていくという、効果効率も上がっていくかもしれないですね。それを卵の白身とか、それから殻の外側ということを決めることによって、よりですね、卵の黄身がですね、はっきりしていくわけですね。そして、それがはっきりしていけばいくほど、これはもちろんですね、これを聞いて、じゃあ書き出したといったところで、どうしてもグレーゾーン、 今一つはっきりしない部分、それから自分が本当にそうなのかどうか、ちょっと疑ってしまう部分、自分自身はですね、本当にこの人やりたいのかな、本当にこの人はお相手しなくていいのかなっていうのがですね、グレーな部分がまだまだ最初はあるんですね。でも、それを決めて、人と会ってみて、お話をしてみてというふうに、だんだんだんだん、自分のですね、一番お相手したい方が決まっていくわけですね。そうすると、商売をやっている人、それから始めた人がですね、皆さん口を揃えて言うのは、理想はですね、自分の付き合いたいお客様とだけ付き合っていけたらそんなに幸せなことないよねって言うわけですね。それってわがままなんじゃないの？世の中にはいろんな人がいるからそうじゃない人もいるよと。そういう人とも商売やっていくのが、商売として必要なんじゃないの？なんていうふうに、言われてしまうかもしれないんですが、じゃあそのわがままが成り立つのかって言ったらですね、これも何度も言いますが、書き始めていきなり成り立つものではありませんが、だんだん決めていけばですね、自分のお客様っていうのはこんな人だっていうことが明確に鮮明になっていきますので、そして、手を使って書き出していけばですね、これは文字化、テキスト化して、そして言語化していますので、潜在意識にも入っていくわけですね。すると潜在意識は合わせたチャンネルのお客様を引き寄せますので、そういうお客様が自分の周りに来るわけですね。それを先ほどの私のパラレルワールドで言えばですね、一体全体お客様は法人なのか個人なのか、それから営業マンなのか主婦なのか、お年を召した方なのか、それとも若い、バリバリの営業して飛び回っている人なのかということを決めていないとですね、ちょっと壊れたから来てくれないと言われて飛んでいって、飛んでいくので、もちろんそんな人はたくさんいますから、安売りになって買い叩かれてということは、他にもそういう人いるから、じゃあまた今度と言ってもですね、次がないわけですね。商売、ビジネスにおいて自分の価値を高めていくのはですね、今お話をしたところの逆をやっていく必要があるわけですね。お客様を決めて自分を安売りしないで、もちろん値引きとかですね、買い叩くなんてことはされることがありえないようなサービスを提供していく。そうすると、この人じゃないと、このサービス、この商品を買えないんだな、手に入れられないんだなっていうことになって、いわゆるこれが代替が効かなくなるビジネスっていうふうに言われるわけなんですが、代わりがいないわけですから、買い叩かれようがないわけですね。それから、安売りすることはありえないわけですね。自分の欲しい金額を自分のサービスに対して、提案していけばいいわけですから、安売りのしようがない、安売りする必要が全くないわけですね。そのためには、自分のお客さんってこんな人というのを決めていく必要があるんだよ、という話なんですね。じゃあ、自分のことを一体どの人に伝えて話して、こんなことやってますというふうに言っていくと、代わりが利かないビジネスになっていくのか、ということですね。これは以前からですね、クラシック本コース、旧本コースというのが以前販売していたんですけども、その時からもずっと言っていることなんですけれども、それから、一人ビジネスの入門編なんていうセミナーをやっていたことがあるんですが、そんな時にも必ずお話をしていました。子供の頃大変不思議なことがあって、人間は空気を吸い込んで、それを肺に取り入れて吐き出して、二酸化炭素として出すと。そうすると植物がどうやらその二酸化炭素を吸い込んで酸素を出しているらしいですね。そんな理科の話を聞いた時にどうしても不思議でしょうがなかったんですね。人間本位、人間中心に見ると、何だってそんな人間が必要な酸素をですね、吐き出してくれて、しかも人間の使わなくなった、いらなくなった二酸化炭素を吸い込んでくれるなんてことを、植物はしてくれるんだろうな、なんていうふうに不思議で不思議でしょうがなかったんですけれども、世の中とか動物とか、全てそんなふうにできてるんだなということが大人になってだいぶしてから分かるようになったんですね。これはビジネス商売とかで言えばですね、得意なことがあるということは、それが不得意な人がいるということであり、自分に不得意なことがあるということは、世の中のどっかにですね、得意な人がいるんだなということがですね、分かったわけですね。ということは、自分を売っていくためには、自分の得意なところ、それから、 できることの中でも人よりも1段も2段もですね、レベルの高いこともいいですし、もしくはそんなに人と比べてレベルが高くなかったとしても、世の中にはそれよりもずっとずっと不得意な人がいるわけですから、自分と比べてその相手のお客様が、あ、私の不得意なところをこの人はやってくれるのねと思ってくれるようなところに自分のサービスを話していけば、代わりが効かなくなっていくわけですね。ではということで、自分を売っていったらいいお客さんは誰なんだろうなって考えるのが次のですね、ワークシンボリックターゲットです。あなたの商品とかサービス、まあ、解決策ですね、その商品サービスを買いたいと思っている人は誰なのかをですね、具体的に挙げてみていただくわけですね。これは起業前の方だと実際にサービス提供してませんので非常にやりづらいワークなんですが、逆に商売ビジネスをされている方はこれほどやりやすいワークはないわけですね。実際に自分の商売を提供しているわけですから、その中でも自分のサービスを喜んでくれる、最も自分のビジネスとしてこの人が象徴的なお客さんだな、あの悩みを解決してあげてすごい喜ばれたなっていうお客様をですね、ここに書き出してみていただきたいです。そのお客様は何歳の人でしょうか。そのお客様は何をしている人でしょうか。そのお客様は何に困っていて、何がきっかけであなたのところに来て、何を解決してあげて、いくらの対価をいただいて、そしてその後もずっと買い続けてくれているんでしょうか。ぜひですね、これを挙げてみてください。挙げてみていかがだったでしょうか。シンボリックターゲット、シンボリック、シンボルですね、象徴的なお客様の対象、シンボリックターゲットというふうに呼んでいますけれども、これはですね、一人ビジネス、スモールビジネスの場合は、往々にしてですね、自分自身のことがよくあります。少し前の自分自身ですね、今できることが昔はできなくって、できるようになったので、このできた、このプロセスを提供したいと思っている自分自身かもしれませんし、何かの商品とかサービスを探していて、ずっと見つからなかったのに、今見つかったから、やはりそれを提供したい、自分と同じような悩みを持っている人に提供したいと思っている場合ですね。ですので、お客様、シンボリックターゲットが自分自身の場合ということがよくありますので、もしもですね、シンボリックターゲットが見つからない、もしくは正確に、細かく、明確に、具体的に書けないとしたら、今提供している自分の商材、サービスってどうやって売りたいと思ったのかなということを思い出してみてください。いかがでしょうか。シンボリックターゲットを書き出してみましたでしょうか。書き出してみるとですね、これはビジネスをですね、やはり、多く長くやっている方はデータベースが多いので、いろんな方が情報で出てきてですね、一人ではなくて数人の方かもしれないわけですね。そうすると、おおむね例えば35歳の男性、云々ということがですね、映像化されていくのではないでしょうか。で、先ほどお話をした、自分自身が噛み合わさってですね、あ、こんな人に自分って商品を売っていたんだなということがですね、より際立ってくると思うんですね。で、そうしたらですね、ここでしていただきたいのは、ここはあえて特にワークとかはしないんですけれども、じゃあ、そのお客様、シンボルとなるそのお客様が、一体全体どんな問題抱えてたんだっけな、そして過去にどんな解決策、商品を提案してきたんだろうな、そして今後同じような人がですね、出てきたら、そして出会ったらどんな商品を提案していくんだろうな、なんていうことをですね、週は週なりにですね、ずっとですね、世の中の仕組みを見て、セールスツールとか価格とかですね、観察しながら自分のビジネスに当てはめることをしてきました。それから、派の方はですね、実際に自分のビジネスとして、セールスレターを書いたり、USP を強くしたりというようなことをしてきたわけですね。そこまでにしてきた1号から6号までのワークをですね、再度ですね、今出てきたシンボリックターゲットに向かってやり直すとどうだろうねということをですね、ぜひですね、考えてみていただきたいと思います。そうすると、いろんなことに気づけると思います。ああ、ここの部分が明確じゃなくって、ちゃんと伝わってないな、 お客様が正確に絞れてなかったななんていうことがきっとわかると思いますので、ぜひですね、折を見て、機会を見て、いつもですね、やってみていただけるといいんではないでしょうか。で、そうすると、必ず並行して起こってくるのがですね、それだけお客様の像を絞って、セールスレターを書いたり、チラシを作っていくとですね、どんどんどんどんお客様がですね、絞り込みすぎて、まるでお客様がいなくなるような気がしてくるんですね。こんな小さなマーケットになってしまったら、売り上げができなくなっちゃうよ、というふうに感じるかもしれないんです。この恐れっていうのは、私で言えばパソコンサポートの時にもちろん感じましたし、それから一人ビジネスうんぬんというですね、ビジネスのですね、ドメイン、ジャンルをやっていこうって決めた時にですね、もちろんこれを感じました。ビジネスをする人みんなにコンサルティングをしていきたいのに、一人の人だけに絞っていくっていうことは、よっぽどお客さんがいなくなっちゃうんじゃないのかななんていうふうに思ったわけですね。でもお客様というのはメッセージを見て聞いて読んでですね、それが、そうかそうかと、なるほど、こういう人にメッセージを発してるんだなということを、卵の黄身の人はズバリ感じて、自分のことだと思いますし、それから白身の人はですね、自分はもろに黄身の人のような状態ではないけれども、いろんなことが共通するなと、自分もその商品の提供している人の言っている問題ってあるよな、解決できるっていう商品とかサービスで自分の問題も解決できるようなっていうことをですね、自分自身で読み替えてですね、読み取ってくれるわけですね。一人ビジネスで言えば、30代から40代ぐらいの家族を持っていて、なかなか一歩踏み出すには責任が肩に乗っかっていて、動き出しづらいですよねっていう人にターゲットとして発信をしているとですね、もうそういうお子様のですね、いわゆる責任はもう終えている50代後半から60代の方も怒られているわけです。それから25よりも前のですね、全然家族とか考えなくてもですね、どこまでも走っていけるような、そういう方もですね、お客様として来てくれるわけですね。これが黄身と白身を決めていく効能です。黄身を決めたことで、白身の人が来た時に、その人も自分はお相手をする、受け入れるというふうに決めておけばですね、私のメインは黄身ですよということを明確に発信をして、白身の方にもサポートをしていけばいいわけですね。ですので、絞れば絞るほどですね、実はマーケットは広がっていきますので、安心してですね、絞ってみてください。今お話をしたように、黄身、白身を決めておくと、黄身が明確になって白身も明確になるので、実はですね、ターゲットは広がっていくという話をしたんですけども、広がっていくとですね、今度はどっかで線を切らないと相手したくない人も来るわけですね。例えば私の場合はですね、一人ビジネスというドメインにおいてですよ、においてなんですが、そうするとですね、企業の方が、例えば企業の研修でこのテキストを使うので売っていただけませんかというふうに言われてもですね、それはもちろんその方が個人で買うのはですね、自由ですけれども、それを会社として法人の研修に使いたいと言われたら、これはお断りをするわけですね。なぜならば、そういうターゲットで物事を発信していませんし、そんなふうに使うようにですね、作っていないわけですし、そのことから来るですね、例えば問い合わせとか相談とかが複数来てもですね、私のターゲットではないので、もしかしたら商売としてはですね、金額が傘というですかね、量はいくのかもしれないんですけども、それは自分のやりたいビジネスではないとしたらですね、そこは初めからやらないわけですね。例えばあとはですね、これはものになりますけども、以前私はぶら下がり健康器を買ったことがあるんですが、例えばぶら下がり健康器を買って初めて知ったんですが、懸垂はしないでくださいって書いてあるわけですね。ところが、ぶら下がり健康器を買って、懸垂というトレーニングをしたいと思っている人が、ぶら下がり健康器を買おうとしていた場合ですね、それは販売する側からしたらですね、そういう人は買わないでくださいというふうに言って、買ってもらったら困るわけですね。なぜなら、懸垂をするとですね、そんな作りになってませんので、おそらく、すぐにとは言わないですけども、壊れやすい、もしくは怪我とかに結びつくから、そんな方は買っていただいたら困るわけですね。 いくら金出すから買うよと言ってもですね、懸垂をしてトレーニングをしたい人はお断りと、こういうことをですね、最初から発信しておく必要があるんですね。ですので、自分がどんなお客様を相手して、そして自分の商品はどんなお客様は相手をしてはいけないものなのかということを決めておけばですね、そこはお金とかの問題ではなくて、明確にはっきりと自分のスタンスとして、お断りすることができるわけですね。というふうに、まず卵の黄身を決めますね。そうすると、白身と黄身に、最初は明確ではないですね、曖昧な線が引かれるわけですね。それからしたい人、したくない人の殻とですね、白身の間に、灰色の線が引かれていくわけですね。でもこれは決めないことにはですね、自分のスタンスとか決まっていきませんので、完全に決まるまで俺は決めないんだっていうことではなくて、まずは決めていただきたいんです。で、私の好きな言葉というのがありまして、それはですね、決めて、決まって、また決めるという言葉なんですね。まずは決めてしまうわけですね。私はここからここまでサポートする、販売する、お相手をする、しないっていうふうに決めてしまうんです。そうすると、実質でビジネスをしていくと、だんだんですね、決まってくるんですね。で、決まってくると、あ、実はこういう人も自分は相手をしたかったんだなとか、あ、この人は相手したいって思ってたけど、実は相手したくなかったんだなっていうことが、自分が感じてくるんですね。それを私は違和感というふうに言ってまして、違和感の意はですね、異なるの方の意を使って、書いておりますけども、自分が違うな、違和感あるな、異なるな、これは自分のですね、感覚とは異なる感じだなっていうことが分かってくると、やっぱりもう一度決め直そうって言って、また決めるなんですね。なので、このお客様ターゲットっていうのは一発では決まりませんので、決めて、決まって、また決める。そして、この1フレーズだけじゃなくって、これが何回も繰り返される可能性がありますね。決めて、決まって、また決めて、また決まって、また決めるっていうようなことになっていくんではないでしょうか。実際に私はそんなふうにお客様を定義し続けています。そうするとですね、どうなるか。それが決まるとですね、もちろんのことなんですけども、殻の外側の人とは付き合わなくなるわけですね。先ほども申し上げましたけども、そもそもですね、もう問い合わせの段階で明確にお断りすることができるわけです。その場合にお客様にとってもいいのは、自分の会社、自分のビジネスはそういうことにサポートしてないんだということを、あらかじめ決めているスタンスからお断りをしますので、お客様としても、あ、そうなんだと。自分の付き合う会社じゃないんだ、ビジネスじゃないんだということがわかるので、お客様にとっての時間の節約にもなるし、おそらくそんなに気持ちを害する、気分を害するわけではなくて、次の業者さんなり、次のビジネスを探せるわけですね。もちろん自分の時間の節約にもなるわけです。そうすると、付き合いたい人とだけ付き合えるようになりますので、ストレスがなくなっていくわけですね。これは決めて決まってまた決めるの時間の流れと比例してストレスはどんどんなくなっていくと思います。最初はそこは決まりきらないので、悶々とですね、多少悩むこともあるでしょう。でもだんだん決まっていけばですね、自分はこういう人とはやる、やらないっていうことがあらかじめ決まってますので、断り文句もですね、はっきりと伝えられますので、どうしよう、この人とお仕事しようかな、しまいかなとか、断ったら嫌われるかなとかですね、そんな余計なことは考える必要はなくなってくるわけですね。なので、どんどんストレスがなくなっていって、そして、さらにですね、いいのはそういうメンタル面だけではなくて、何がですね、先ほどお話をした、代替が効かなくなるかっていう話にもつながっているんですけれども、ある特定のお客様に決めて、サービスを提供し続けるということは、ある特定のお客様の問題点を誰よりもですね、たくさん知ることになるんですね。例えをお話ししますと、パソコンサポートをやっていて、パソコンをハードとして故障修理屋さんをやる、それからソフトのインストール屋さんをやる、それからレッスンをやる、しかもそれを女性にもやる、男性にもやる、主婦の方にも営業マンにも経営者にもってやっていくとですね、悩みとか問題点というのは、一回一回違うわけですね。そうすると毎回ですね、勉強のし直しになって、 レパートリーは増えるんですけれども、少しも深掘り専門化していかないんですね。でもあるところで、例えば私の例ですけれども、ネットワーク、インターネットとかですね、そういう接続の意味のネットワークですね、そこ専門でやっていくというふうに決めたらですね、その部分に対して専門家になっていくので、どんどんそのトラブル、事例、それから相談事がですね、データベースが溜まっていくんですね。すると、これは2割、8割の例のお話ではないんですけれども、大抵そのジャンルにおける問題の8割は2割程度の少量のですね、問題に対して特化して解決策を持っていればですね、8割の問題解決してしまうんですね。そうするとお客様から見たら、すごいなと。この人に頼んでおけば、このジャンルにおいては心配ないなというふうに信頼性が上がっていくわけですね。そうすると先ほどお話をした他には変えられない代替が効かないビジネス商売にだんだんなっていくということですね。ですので裏返して言うとお客様を決めないといつまで経っても代わりがいる安売りビジネスになっていくということですね。で、やっていけばやっていくほどさらに自分のやりたいお客様がさらに明確になって、また決めて決まって、ストレスがなくなっていくと、いい循環に入り始まるんですね。で、ここからがとても大事なところなんですけれども、お客様はそこまで専門家になっている人というのは、もちろん日本全国探せばいるわけですね。インターネットを駆使してですね、検索が上手な人だったら、見つけることはできるでしょう。でも大抵の人は自分のネットワークの中に、そんな専門家というのは2人とはいることは、そうあることではないんですね。そうすると、次回からその次からのビジネスはあなたに頼まざるを得なくなっていくわけですね。そしてその頼まざるを得ない中でですね、何がメリットかというと、途中でお話をしました安売りをする必要は全くなくて、価格の主導権を自分が持ててしまうわけですね。例えば人によってはこんなような定義をしている人がいます。自分には絶対の自信があるわけですので、あいみつをお客様が提案提示してきた段階でお断りするなんていう人もいるわけですね。あいみつというのは相見積もりですね。あなたと他の A さんと価格を比べてから発注するよなんていうふうに言うということはですね、誰かと比べているわけですから、じゃあそういう方はですね、そういう方だというのは、そもそも見積もりを相見するような人がお客様じゃないというふうに、殻の外側というふうに定義してしまっているわけですね。これは価格の主導権を持てるのは、あるジャンルにおいて専門家になっているからできることですね。で、あるジャンルの専門家になっているのはなぜかといったら、お客様を定義したからですね。お客様を定義したというのは、誰というのを、君まで、シンボリックなところまで、丁寧に定義をしたので、自分の価格の主導権が最終的に持てるようになっているということですね。今ずっとお話をしてきたように、専門家であり価格の主導権を持てるというようなことはですね、卵の黄身をですね、きちっともう決めて決まってまた決めるということをしてくるだけでですね、それだけの効果があるわけですね。ではですね、今までそこまでお客様というのは細かく考えたことがありましたでしょうか。実はお客様を明確にしようという話は、1500円で買えるビジネス本をですね、5冊も買えばですね、大抵どこかに書いてあるんですね。あなたのお客様を決めましょう。誰に売りたいですか？必ず書いてあるんですね。で、下手すると、そんな大事なことなのに、200ページあるページのですね、ほんの数行だけで書いてあったりするわけですね。で、本としてはもちろん言ってるわけです。お客様を決めましょうっていうふうに言ってるんですが、それはなかなか決められないから決まらない。かつ、今までそんな決める方法も知らなかったので、決めたことがなかったのではないかと思うんですね。では、じゃあどうやって決めていったらいいのかということをですね、ワークをですね、用意しておりますので、ここもまた引き続きやってみていただきたいと思います。一つはですね、身の回りの会社の卵の黄身とか白身、そして殻の外側ですね、これをですね、ある意味自分勝手で結構ですので、想定して書き出してみていただきたいんですね。 例えば、これでしたら多くの、例えば全国の方が多分大丈夫だと思うんですが、セブンイレブンとか、それからローソン、ファミリーマートというですね、大手の、コンビニエンスストアありますね。もちろんだからセブンイレブンのない地方は、ファミリーマートとか置き換えて聞いていただきたいんですが、そのセブンイレブンなりのお客様の君は一体どんなお客様なんだろうなってことを想像してみていただけますでしょうか。商品の点数、商品のラインナップっていうのは、丸の内のオフィス街にあるセブンイレブンとですね、郊外にある車でドライブインになっているセブンイレブンと、それからさらにさらに地方にあるですね、他にライバル店がないようなお店でのセブンイレブンとでは、全くとは言いませんが、メインとする商品とかラインナップが違うわけですね。品揃えを変えているわけです。ということは、あなたがお住まいの地域の最も観察のしやすいセブンイレブンを見ていただいて、このセブンイレブンのメインターゲットって一体全体、君ってどんなお客様かなということを想像してみていただきたいんですね。そして、もちろんコンビニエンスストアでそこにあるわけですから、どんな方でもお客様として入ってくるので、きっと、いや、もしかしておそらくかもしれないんですが、除外するお客様、空の外側っていうのは決めてないかもしれないですね。もしかしたら決めてるかもしれません。そこを観察をして想像をしてみていただきたいんですね。で、書き出してみていただきたいんですね。そして、例えばあともう一つは、これも全国チェーンの方が分かりやすいということで、マクドナルドとかモスバーガーを観察をしてみていただいて、卵の黄身は一体誰かなってことを想像してみていただけますでしょうか。モスバーガーが地域にない場合はですね、ハンバーガーショップの中でも、比較的、安いハンバーガーで勝負をしているハンバーガーショップと、そうでなくって、少し、付加価値、高品質のハンバーガーを提供しているようなお店を見つけてですね、考えてみていただけますでしょうか。そもそもそのハンバーガー屋さんすらないよということであればですね、それは何屋さんでも結構ですので、同じようなビジネス、要するに安いものと付加価値のものとで勝負をしているお店をですね、探して、そのお客さんの卵の黄身って何なのかな、白身って何なんだろうなっていうことをですね、想像してみて、書いてみていただけますでしょうか。これは、定食屋さんでも、それからファミリーレストランでも構いません。洋服屋さんでも構いません。紳士服でも構いません。紳士服の大手チェーンでも構わない。それからそれに対してですね、街のテーラーですね、30年、40年やってるようなテーラーでも構わないので、そこのお客さんの卵の黄身と白身と外側どうなってるのかなということを書き出してみていただけますでしょうか。というワークが一つですね。そうするとですね、なるほど、そういうふうにお客様っていうのはなってるんだっていうことは客観的に見ることができますので、次は自分のビジネスについて、卵の黄身と白身と殻の外側というのをですね、書き出してみてください。そして決めきれない対象のお客様が出てきたら、これは、ご自分のお客様のデータベースを想像してですね、こっちのお客さんは、このお客さんは黄身かな、白身かなって迷ったらですね、まずはどちらでもいいので決めてしまってください。このお客さんは白身だな。きっとこれはど真ん中でないなっていうふうに自分で決めてしまっていただければ、その後ビジネスをしながらですね、だんだん決まっていきますので、まずは決めてしまってください。そして殻の外側というのは、これはお金の問題ももちろんあるでしょう。売上の高い低いもあるでしょう。それから発注してくる商品の種類、サービスの種類、要求するサービスの種類もあるでしょう。自分が提供したいサービスかどうか、それも考えてみてください。それから、これも大事なポイントですよね。お客様の性質とか性格とか人柄とか、こういうところも挙げてみてください。それから、お客様のいる地域ですね、距離感。私はパソコンサポートの時は、半径30分、1時間以内で行けるところでないとですね、お客様ではないというふうに決めていました。こんなのもですね、お客様の殻の外側になります。1時間半かかるお客様は、どんなにいいお客様でも、私はお断りをしていました。いろんな部分でですね、お客様というのは、 定義できますので、まずは決めてみてください。はい。今回はですね、卵の黄身、白身、お客様の中心と範囲、そして、対応しないと決めるお客様をですね、決める、そんなお話をしてきました。次回はですね、マーケティングマップの、右の下部分にある下向き三角形の部分をやっていきます。これは卵の黄身白身と連動しておりまして、お客様の中に信者、ファンのお客様もいればですね、そうではなくて1回買って、その後もう二度と買わないようなお客様もいれば、自分のところに登録客としているんだけれども、ずっと買わないお客様もいらっしゃるわけですね。そのお客様を卵の黄身白身を考えつつですね、定義していきましょうっていうようなお話をしていきます。次回の下向き三角形をまた有効にですね、生かすために、ぜひですね、今回のワーク、特にですね、最後にお伝えした2つですね、自分の外のビジネス、それから自分のビジネスということについて、ぜひですね、実際に手を動かして書き出してみていただけますでしょうか。そしてこれは補足ですが、自分のビジネスがないですね、そしてまだボランティアだったり、無料でのサポートのようなことをしたことのない一人ビジネスなりですね、企業のまだ準備段階の方はですね、自分のビジネスというところを自分が所属している会社のビジネスと置き換えてですね、書き出してみていただけますでしょうか。そうすればお客様の情報というのは間違いなくありますので、このワークができないことはないと思いますので、ぜひその形でやってみてください。それでは一つですね、本を紹介して、終わりにしたいと思います。中心と範囲という話について、もともとの考え方になっているのは、ランチェスター。もしかしたら耳にしたことがあるかもしれないんですが、ビジネスの中でも、比較的有名な戦略の一つとして言われているランチェスター戦略ですね。そのことについて、わかりやすく、詳しく書いてある本がありますので、これをご紹介しておきます。小さな会社儲けのルールという本で、想定はですね、青がかった紫色の本なんですけれども、武田陽一さんという方と茅野克美さんという方が、お二人で併著で書かれて、もともとは武田先生という方がですね、ずっと研究してきたことを茅野さんという方が、まとめた本になっています。たくさんの事例が載っていて、しかも法則ごとに書き分けてありますので、非常に読みやすい本ですので、ぜひですね、参考にして見ていただくといいと思いますので、ご紹介いたします。それでは、次回またお会いいたしましょう。ありがとうございました。追伸です。追伸はですね、1回目から6回まで毎回言ってきました。6回とは言わず、2回聞いてくださいね、なんていうふうなことをお話してきましたので、これはもう言わなくてもいいかなって思っています。ぜひやっていただきたいのは、やはりワークです。実際に私も手を動かしてですね、このマーケティングマップを人様にお伝えする前はですね、自分で動かして考えて、決めて、決まって、また決めるを繰り返してきてますし、今新しく自分がビジネスを始めるとき、それから新しい商品をですね、考えるときもですね、常にこのフレームワークで手を動かしてやっておりますので、ということはですね、これを聞いているご自身が一度身につけてしまえば、今年も来年も再来年もきっと使い続けられるツールですので、聞くことに関しては2回6回というのはもうですね、クリアしていると思いますので、その次の段階ですね、ワークをですね、6回とは言いません。少なくともですね、まずは1回やってみてください。そして1回だけでは気づかないですね、2回目がありますので、ぜひですね、身につけるためには2回やってほしいなというふうに思っております。やってみてください。ありがとうございます。